こんばんです。来ました。ですね、今日はツイッターでリークもらったやつと、なんだっけ、ホームズの短編集から適当に選んでやりたいと思います。ですね、ジータレス読みで511と、お茶したこばあともお茶じゃないですけど来ました。こばです。明けおめことよろと、明けおめことよろです。新年一発目期待してますと、まあ普通にやるだけなんですけども、で512、来たのおっちゃん、おめっとさんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどありがとうございます、おめっとさんです。で513お茶コント、まあ、おっちゃんじゃないですか、こんばんです。明日提出の仕事なのに眠くなって困ってたと。まあ眠くならなくなるのかどうかがよくわかりませんけど、とりあえずあざす。で514、おっちゃん来た、明けおめと、おっちゃんじゃないですか、来ました、明けおめです。で515、明けましておめでとうございますと、明けましておめでとうございます、今年も1年イサム様の配信を敬聴させていただきますと、まあ、こういう時は敬聴ってあんま言わないと思うんですけども、とりあえずあざす、まあ、イサム様なんて様いらないんですけど、まあ、とりあえずあざす。で音ストップ、どれだっけ、リクもらったやつが、拒否っていう題名のシャレコアのやつみたいです。なのでそれをいきたいと思います。拒否という題名の話です。シャレコアです。リクのやつです。いきますこれは今年の夏に俺が実際に体験したこと。24年生きてきた中でもわけがわからない体験だったし、思い出すと怖いんだけど、今は特に何も起こったりはしていないので書き込んでおくよ。長いんでごめんね。俺は関東でフリーターやってる。今年の8月、中部地方のペンションに2泊3日で一人旅に行った。学生時代には旅ってのもよくしてたし、最近はのどかな田舎の風景を買ったばっかのデジカメで撮って回るのが楽しみだった。某写真ブログを見て影響された結果もあって、日中は電車とかバスでフラフラ。でも田舎だからあんまり本数がないんで待ち時間の方が多かったかもだけど、時間潰して夕方にはペンションに帰る。それだけなんだけど楽しんでた。そのペンションは家族で経営していて、その中には同年代の Y さんがいた。 Y さんからのどこから来たのとか、よく一人旅とかしてんのとか、たわいもない会話から始まって、夕食もらった後に一緒に酒飲んだりして、それもすごい楽しかったな。2日目の夜には Y さんはまた来なよとか言ってくれた。3日目の朝早くに生産を済ませ、荷物はペンションに置いといて、少しまた付近を散策してみようと思って出かけた。ペンションの最寄り駅から電車に乗って15分くらいのところで降りたんだよ。その辺は少し歩いていくと人家もまばらで、部外者の俺は警戒されてるんじゃないかなと思ったんだが、まあカメラを避けていりゃ怪しまれないだろうと考え、あっちでパシャリ、こっちでパシャリやってた。民家のすぐ近くを通り過ぎるような道を通った時には、そのうちの子供がこっち見てたりして、こんにちはと言ったら、 こんにちはと言って家の後ろに走って行ってしまった。なんだ案外大丈夫じゃね、行ける行けると探索を続けてた。そんで少し山に近い位置まで行ったら、わら違う足が茂ってる原っぱみたいなとこに着いた。この辺は畑もないんだな、山近いしと原っぱの向こうを眺めてたら、足の葉の隙間から鳥居が見えんの。鳥居の向こう側には山へ登っていく感じの階段も見えてる。マジかと思った。これぞ俺の望んでたポイントと内心大喜びして神社に向かった。階段を登っていくと神社の建物とかはかなり古い感じがして、一応申し訳程度の管理はされてるみたいだったけど、境内は苔むしてたり完全に俺の思考そのままの環境だった。で試行錯誤して神社をいろんなアングルから撮りまくった。さすがにだいぶ撮れたので俺も満足。これいい写真撮れたよな、ブログとか作ってアップしよっかななんて有頂天になりながら階段を降りて、さっきの原っぱで中腰になって最後に足の葉の隙間から見える鳥居を撮ってたんだ。そしたらレンズ越しに遠くの鳥居の階段を赤い服着た子供が走って降りてくるのが見えた。あれ子供、神社の周りに人家はないんだけどとかいろいろ疑問なんだけどさ、もしかしたら怒られるんじゃないかななんて気がして、その女の子が近づいてくるのをただ立って待ってた。なんか逃げらんないような気もした。その女の子は俺の目の前までやってきた。顔がよく思い出せない。なんでかわかんないんだけど女の子の輪郭がぼやけてピントが合わないんだよ。でもなぜかその時は違和感を感じなかった。ねえお話ししてと言って手に持ってた絵本を俺に見せる。絵本を見ると俺が小学校低学年の頃持っててよく読んでた絵本だ。なぜか絵本については細部までがはっきりと見えた。絵本？へえ、俺これよく読んでたと思って渡された絵本を見てみたら、どう考えても汚れ具合とか擦り切れ具合があの当時のままだ。裏面を見てみたら、なんと子供時代に俺の書いた名前が入ってる。なんで？もうとっくに捨てたはずだろうと思ったから、え、これって女の子の顔を見たの。そしたら女の子は俺の腰あたりの服をガッて掴んで俺を見上げてたんだ。その顔には目も口もなくて、ただぽっかり大きな黒い穴が開いてた。そんで多分俺の目を見ながら、ねえって甘えるみたいな声出した。俺は素でブォッて声出してのけぞったよ。絵本も買ったばかりのカメラも落としちゃったんだけど、そんなこと気にしてる場合じゃない。速攻でさっき来た道を走ってとにかく早く駅まで逃げようと必死だった。なんであの時カメラを置いて逃げたのか悔やまれる。でも当時は本当に怖い、逃げなきゃとしか考えられなかった。駅に着いたらちょうどペンション方面行きの電車が出発待ちしてるんで切符買って乗り込んだ。今考えると空いてるのに席にも座らずにバーに捕まってガタガタ震えてるやつなんて気味悪かったろうね。でも俺はその時変なもんが見えててパニックになってた。電車の窓からホームを歩いている人が見えるんだが、そのうちの何人かの顔の輪郭がぐにゃぐにゃ曲がっていろんな顔になる。そいつらがこっちを見る。で顔の向きを戻して去っていく。本当に目を合わせない分にはぼーっと見入ってしまう。見事なんだ。でも目が合った瞬間恐怖でうわっとなってしまう。あれに捕まったら死ぬ、死ぬと感じてた。しかも全員灰色っぽい色してる。 服装も着物みたいでぐにゃぐにゃの中には洋服なんか着てるやつは一人もいない。俺はもう目をぐっとつぶって一刻も早くペンションについてくれと念じながら耐えてた。これでもかってくらい油汗は出るし、インフルの時みたいに常におかんが走るし、本当につらかった。あの女の子に会ってからほとんど熱に浮かされた時みたいに記憶が断片的。ようやくペンションについてロビーに Y さんがいたんで、帰るわ、ちょっと俺の荷物持ってきてすぐとなぜか命令。 Y さんの両親もやってきて、どうしたの、何かあったのとすごく心配してくれたと思う。丸々駅降りて写真撮ったら神社のと女の子のと俺は頭抱えながらパニック。 Y さんの両親は荷物を取ってきてくれた Y さんにすぐバツバツ駅に連れてってあげなとか言ってた。ああ駅まで車で乗せてってくれるんだなとふらふら立ち上がって Y さんに続いてペンションの玄関をくぐろうとした瞬間、 Y さんがうわーと大声を上げて一歩退いた。 Y さんが玄関の扉を開けた影から1メーターくらいの灰色の肌した裸の坊主頭がうつむいたまま佇んでる。そんで瞬きしたら消えた。俺それを見た数秒後にうおーとなぜか時間差で絶叫し持ちつく。いいからいいから行くぞと Y さんは俺を起こしてバンタイプの車の助手席に俺を押し込んで走り出した。俺は助手席でずっと歯食いしばって目つむって、まだなんだか熱あるみたいに苦しいもんで。でも Y さんも息が荒くなってるようだったし、運転しながらすごく緊張しているんだろうことは伝わってきた。 Y さんにも俺が見たグニャグニャとかが見えてたのかもしれない。でペンション最寄りの駅からだいぶ離れた割と大きい駅に着き、 Y さんがまだ朦朧としてる俺の代わりに切符とかを買ってくれた。すぐに電車に乗って途中で新幹線に乗り換えて帰れよ、大丈夫かと俺に切符と荷物を渡す。今すぐにでも逃げたいもんだから俺は、ああ大丈夫っす、ああお疲れさーんと酔っ払いの適当な返事みたいなのをして改札を通った。今になって思えば本当に Y さんごめん。電車がだんだんと距離を走っていくにつれて気分が少しずつ楽になっていくのが分かったよ。でもさっきの恐怖感だけははっきりと記憶に焼き付いているし、体はすごく消耗してるんだけど、関東に入るあたりで二度と来んなとか次来たら許さねえみたいな誰かが怒ってる感じがした。頭の中で声がしたとかじゃないんだけど、すごくそう感じた。そして一気に高熱状態みたいなテンパりが消えた。これが不思議だった。とにかくその日のうちに家まで帰ったよ。後日 Y さんにお詫びの意味も兼ねて LINE でメッセージを送ったら、無事帰れたみたいでよかった、でももうあんまりこっちには来ない方がいいかもと言っていた。なのでそのうちまたどこかで会って話をしようという話をした。俺だってもうあそこには行きたくない。今あの恐怖感を思い出すだけでもブルッとするし、たたりとかなんかは知らないけど今になってイライラしてきてる。でも怖い。あそこまでするかって気分になる。でも怖い。いろいろと不思議すぎてあんなことがあるんだろうか、おかしくなってただけじゃなかろうかという気持ちにもなる。話はこれでおしまい。以上、拒否っていう題名の話でございました。 で、ジータです読み。どこまで読んだっけ？あ、515まで読んだのか。516、おっちゃん正月何かした？と。何かした？何か、うん、のんびり過ごした。まああとちょっといろいろとやっとりましたが、あとはなんだろう、冬のそのなんだ、大晦日にそのコミケの方初めて行きましたんで、そこで顔出しした際にいただいたものとかを見たりしてました。師匠シリーズとかね。で、517、拒否シャレコアって書いたんですけど、まあそうですね、拒否っていう話ですね。で、518、おっちゃんのチョベリグな朗読を聞きに来ましたと。まあ、チョベリグって書いてあるのは久しぶりっていうか、ほとんど見ない、うん、珍しい、チョベリグ言わねえし書かねえしっていう、まあ、とりあえずあざす、まあ、おっちゃんじゃないですけど。で、で519、イサムさんこんばんはと。こんばんはです、明日早いけど寝ながら聞きますと、あざす。で、520、数年ぶりの生おっちゃんと。数年ぶり、まあありがたい、まあおっちゃんじゃないですけど。で、521、畜生乗り遅れたおっちゃん、おっちゃん明けおめって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないですか、明けおめです、あざす。で、522、本年初めまして、今年も聞かせていただきますと。本年初めまして、本年始めは、ま、言うんだ、こういう。あんま聞かないけど。うん、とりあえず、あざす。で、523、隣の席の少女、陸って書いてあるんですけど、これ陸ですかね。隣の席の少女で、これ検索かけりゃいいんですか。もう、どっちかというと、なんだ。そのアドレス貼ってくれた方がありがたいんですけど。隣の席の少女、だって、それで検索かけるとなんか成人向けとか書いたんですけど、これなんですか。あなたは18歳以上、もう明らかに違うと思うこれ。隣の席の症状で検索かけてググってもちょっと分かんないんですけど、それとも陸まで入れてんですか。隣の席の症状陸ってやつがあるんですか、もしかして。分かんねえよ、あんのこんな、そんなのが。違うよな、まさかそんなことはなかったな。でも隣の席の少女でかけてもなんか出てきませんね。わかりません、なので次行っちゃいましょうか、アドレス貼っといてくれりゃあれですけども、そうじゃないのでわかりません。なのでもう怖い話は今日は終わりにしましょう。で、もう次行っちゃいます。ハウ男っていう題名の話です。シャーロック・ホームズの事件簿よりですね、音変えましょうね。音変えるっつって何にしよう、何や、この前と同じにすっか。これ良かったのかな。まあいいや、薄くかけとか。シャーロック・ホームズの事件簿よりハウ男でございます。あら、あのジータレス読みなんですが、525、初見ですと。まあ初見ありがたいんですが、怖い話好きなので聞けて嬉しいですと。ここでもう怖い話を1話読んだだけでやめてしまうというこの、残念。で、526、もっと詳しくコミゲって書いてあるんですけど、コミケ初体験の話も聞きたいなと。あ、そっちやる。じゃあハウ男やめる、これハウ男やめっか、これ、コミケ初体験の話ですけども、俺それやってたら多分これもうシャーロック・ホームズ読まないよこれも 読むのかな、わかんねえや。これ多分1時間ぐらいかかると思うんだ、これ全部読むの。だ覚悟してきたんだけど、なんか前回もなんか5、60分かかってたから、同じぐらいの長さだから多分それぐらいかかるんだろうなと思ってたけど、まあ、初体験の話ですけども、コミッケ、まあ一番初めから話すと、まあ朝早く起きまして、まあ家出たのが6時ぐらい。家出たのが6時ぐらいで、まあ会社行くのも自分そんぐらいに出るんで、まあそこの時間自体はまあ特にまあ早いなと思いつつも、まあまあまあ自分にとってはっていう感じでしたけど、で31日なんで、その人はあんまいないわけですよ。まあだいたい30日に飲んで始発ちょい過ぎぐらいなんで帰ろうかなとかいう人とかが見るぐらいでなんですけど、まあ国際展示場行きの電車を待つ駅、まあ、まあ言ってもいいか、まあ、例えば大崎っていう駅で待ってると、そこ行くまでは人が全然、まあ、ほとんどいなくて余裕で座れてたのに、突然そのなんだ、そこの駅で待ってる人たちがかなり多いんですよ。そのでなんかかなりそのでかいカバン持ってたりとか、そのカート引いてたりするんですよね。で明らかにこれは多分そう、うん、俺と同じとこに行く人たちなんだろうなと、んでいうのが分かるぐらいわーっといて並んでるわけですよ。6時、あれでももうあれは7時過ぎてたか、国際展示場に自分8時ちょい前ぐらいに着くように動いてたはずなんで、あれなんですけど、でで、その電車来ましたと、国際展示場行きのね。そしたら人まんさか乗ってんすよ。もうなんでこんなのってんだ、もうラッシュ時までは、東京のそのラッシュ時の電車よりかは少ないけども、人その押し込むほどではないにせよ、まあかなりぎゅうぎゅうな感じで人がもう乗っていて、まあ、そこに入っていくと。で、すげえなと思いつつ、まあ、行って、でそっからその電車降りたらわーっと、当然当たり前ですけどみんな降りるわけですよ、ガーッと。でそうするとあまりにももう人多いてか、ほとんど降りるんで、もうそこに乗ってた人たちがみんな、だからすごい人たちがもう階段のとこ行くわけですよ。でこれはきついと思って、自分は別になお店のお手伝いをする形で行けるので、そのなんかチケットなるものでその行けるから、特に待つ必要はないんですよ。だからまあここは待ってよと思って、無理に行く必要はないと思って、とりあえず全員っていうか一番後ろの列にくっついて、でとぼとぼ歩いてたけど、それでも駅にやっぱり上がっちゃったら当然人がわんさがいるわけで、まあ、その中かき分けて、なんだ、人の、まあ、なるべくいないとこに、まあ、とにかくそこで知り合いと落ち合うつもりだったんで、今この辺にいるわっつって駅出て、右手の方行くとなんかコンビニかなんかがあって、あれなんだっけ、ファミマじゃねえ、ローソンかな、があって、なんかそっちの方にわーっと行くと、まあ、人が多少その列をなしてないとこに行くんで、まあ、ちょっとそっちの方に一回逃げて、でここでいるわっつってそこで落ち合って、でとぼとぼ歩いてたんですけど、 はもうね、人がすんげー量いんのよ、もう。で、あの、なんだろう、実際そっちの方のリアルも見たことないですけども、あの、なんだろうな、あの、聖地に向かうあの殉教者たちみたいな感じの、あの、すっげえ人、もう埋まってんの、人がもう人だらけで、で当然まだ空いてないんで、待ってる人たちで列をなしてるわけですね。すっげえ人、もうこっからここまで、こんな距離はね、ここまで人埋まるんだっていうぐらい、もう人人人で、でまあ自分はさっき言ったように、そうやってチケットで入れるんで、そのなんか、何入り口っていうんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、まあそのチケットを使ってさっと入れるところに、まあその知り合いと一緒に行って、パッとは、あのチケットね、渡して入ってたわけですよ。で、自分がお手伝いするところは、なんか有名な人のサークルさんで、その有名な人のなんか人気のあるところっていうのは、あの列を非常に作ってしまうので、基本的にその会場の壁際に配置されるように、あの、振り分けられるらしいんですよ。そうすればその中側でそういう人たちがいると、列がね、ダーッとできたらもう乱しちゃうじゃないですか。もうそれで人がそんだけいるのにさ、そこで列作っちゃった。だから、あの、壁際の方に配置して、まあそっちの方でその列を作ってる分には、まあ中側には、あの、邪魔にならないという形で、基本的になんかそういう風な、あの、配置の仕方をするらしくて、でその自分がお手伝いするとこも壁側の方だったんですよ。で、まあ、お手伝いするつっても自分全然わかんないんで、あの、本当にすごい簡単なことだけだから大丈夫だよって言われて行ったんですけど、まずその段ボールにいっぱい入ってる本と、あと、抱き枕を売るつってあれだったんですけど、本が1冊400円で、抱き枕が1つ1万円するんですよ。もう原価とか全然わかんないんで、それが高いのか安いのか全然わかんないですけど、で、まあちょっと細かな話はまあ全然わかんないんですけど、そう、ね、150、200ぐらいあるのかなとか言ってたかな、かなんかあるっつって、で、まあ、机に積んでるわけですよ。で、そこで、お金のやり取りをして、その販売するっつって、で自分は特にその準備とかはもうお手伝いすることはなかったんで、いろいろ見てたんですけど、もうその待ってる人たち、そこの自分がお手伝いするとこの人のその作品を買おうと思って並んでる人たちが、すでにそのもう販売しようとしてる数よりも並んでるんですよね。で、その列っていうのが、会場のその外に並んでるんですけど、もうその時点で数百人、並んでる状態で、もうその全員が買えませんねっていうような状態なのはもうすでに分かってる状態でも、どこまで買えるのかっていうのはちょっと分からないと。で、一人その一冊までっつって、やるんだっつって言ってまして、で、会場はその、スタート近くなってくると、まあ、スタート10時なんですけど、その10時ぐらいになってくると、その壁側にシャッターが閉まってるんですけど、そのシャッターを開けるんですよ。で、シャッターを開けると、もうでシャッター側に向けて、その販売用の、その なんていうのかな、机を並べてて、そこでもうその売買できるようにしてるんですけど、シャッターをそろそろ時間だから開けるぞーってガーって開けると、もうすんげー人が待ってるんですよ。もう そこのやつを買おうとしてる人たちね。で、自分がそのお手伝いをするところも、一つドアがあって、そのドアを開けて、でそろそろ行くぞみたいな感じになってるんですけどわずかその、まあ、150、200近く、まあ、正確な数はちょっと自分分かりませんけど、確かそんぐらいだっつってましたね。まあ、実際そんぐらいあるような、まあ、段ボール3箱ぐらいあったのかなとか入ってましたんで、まあ、それなりの量あったと思うんですけど、でその抱き枕が1つ1万円で本が400円するんですけど、それがスタートっつって、なんかチャイムみたいなのが鳴りましたけど、それでどうぞっつって、うまく整理しながらね、その2名ずつとかでなんか、買い終わったら次の2名どうぞみたいな感じで、もう他のそのお手伝いしてる方たちはもう慣れたもんで、ちゃっちゃかもうやっていくんですけど、で自分は買い終わった人がなんか逆流しないようにこっちですっていう誘導しかしてませんでしたけど、でスタートしたら、その抱き枕一つ1万円のやつがその15分かからないで全部はけたんですよ。ってことは150万から200万の金がわずか十何分で、もうそこに発生してる。でしかもまあ本もプラスされてるんで、すごい金が動いてんなと思って見てたんですけど、で本の方も結局23分ぐらい、25分かかんなかったと思いますけどぐらいで、売り切れちゃって、でそこでそのなんだ、そのなんだ、並んでる人たちはもうこれで売り切れちゃいました、すいませんっつって終わっちゃったんですけど、だからわずかスタート10時にそうやってスタートして10時25分ぐらいにはもうとっくに終わってると、それ売り切れてもうなありませんっつって、すげえなと思って見てましたけどでまあ終わってで、まあ、そんぐらいで終わるよと言われてたんで、あ本当に終わったわと思って見てて、でその後、まあ、自分は目的のそのなんだツイッターのフォロワーさんとか、まあ師匠シリーズをその書いてるそのウニさんとかねもういらっしゃるっていうことだったんで、じゃあちょっと顔出し行きましょうっていうことで、とぼとぼその自分一人でじゃあ行ってくるわっつって目指して行ったんですけども、いかんせんですね、自分本当に初めてで何にも分かってないもんで、その各そのお店って言ったらいいのかな、その正式名称わかんない、なんて言うんだかわかんないですけど、まあお店としましょう。でその各お店のその例えばそのさっき言った視聴シリーズのウニさんがここでやってます、売ってますよっていうのをその番地があるわけですよなんかカタカナの、まあ、自分がお手伝いしてたとこは東、あちなみに国際展示場って東館とか西館あるんですけど、その東のカタカナの市の03の B っていうところで自分お手伝いしてたんですけど、だそういうその番地みたいのがあるんですよ。で、カタカナの市だったりひらがなの市とかもそういうのあったりするんですけど、で、でその番地を目指してその探してね、その歩いていくんですけど、まあ、とにかく人が多いんで、なんだろう、あんまり流れに逆らえないというか、もう逆らうんだったらガツガツ人とぶつかるような感じで進むんですけど、で、まあ、冬だから、まあ、当然あったかい格好していきなって言われてたし、もちろんあったかい格好して行ったんですけど、ダウンジャケットは確実に脱いで行ったんですけど、もうその時点暑かったんで、でも汗かくぐらいただ移動してるだけなのに暑かったですね。でこれ夏場だな、どんだけ大変なんじゃいと思うぐらい移動してるだけでも暑かったですね。でその求めて行くんですけど、これがねその番地 が書いてあって、それで大体のその机に、その各机のところに、そのうちはその、市の 03B ですよとかそうやって貼ってあるんで、まあそれこう見て、あ今じゃあここにいるんだ、じゃあこのあいうえお順でこうやって並んでるから、じゃあこっち側がイかとかこっち側がエかとか、そうやってね、探していくんですけど細かいところがねちょっとよく自分わかんなくて、最初かなり近いところにいるのはわかるんだけど、最終的なその 爪の部分っていうのかな、そのあの06の例えば A だとして、ここがあの01で02、03、04、05って言って、なんでここで06がなくてこっち見ると13とかになってんだろうみたいな、なんかねその配置を正確に理解してなくて、あと自分地図みたいな、そういう番地の地図みたいなのを持ってなかったんで、その目的のところは近いはずなんだけど見当たらないみたいなので、ちょっと右往左往して、でなんとか見つけてウニさんと会ってで何だそれでお話しして、でサインいただいて本もいただいて、でちょろちょろっと話してる間もウンジさんのところは当然買いに来る人がやっぱりもちろんいて、でなんかいろいろお話しされてましたね、てか質問されてたりしてましたけどかなりあれはどうなんですか、これはどうなんですかみたいなのに対してウンジさんが答えてたりしてましたけど、でまあ、そういうのを聞きつつ、まあ、話しつつ、であとそのニコ動の方でその師匠シリーズの動画、まあ、ラジオドラマ風な非常にクオリティの高い動画を上げているソーダさんという方がいるんですけども、ソーダさんもその来るんだっていう話を聞いてて、じゃあでもすぐにちょっとまだ来れないっていうことで、じゃあその時間の間にまた行ってきますわつって他の方をとこに行こうと思って、またその番地ツイッターのその名前のとこに書いてる方とか結構いて、で行きますよっていうのは一言も書かず、それを探して、テクテク歩いて、またその人の波をね、もうね本当人多くてなんか聞くと、その自分はその3日目、大晦日は3日目なんですけど、1日目2日目3日目でなんか出すジャンルが違うって言ってたかな、とにかく1日目2日目3日目でとにかく同じのを3日間続けてやるわけじゃなくて、いろんななんかジャンルでなんか分けて、1日目はなんかこんな感じのジャンルを固めてやるよ、2日目のジャンルはこういうのを固めてやるよっていう感じでなんかやるらしいんですけど、今年はなんか2日目がすごかったらしくて、なんか3日目よりかはなんか2日目が多かったって言ってましたけどこれよりも多いのかよと思ったけど3日目でももう人だらけなんで、でまあそれなりに国際展示場って大きいのは、まあ仕事とかで行ったこともあったんで知ってましたけど、この東と西の行き来だけでこんなかかんのっていうぐらい、まあ思いましたね。その何十分かかったのかな、戻って一回戻ってくるだけでやっぱね 4,50 分かかった記憶ですからねやべえもうこんな時間だっていう感じで、でいろんな方のところにちょっと顔出しさせていただいて、どうもですっつって、でそうしたら驚かれて、はーっつって作品をそのくださったりとかした方も何人かいて、非常にありがたかったですけど、プレゼントをしていただいて、であちこち回って、で そろそろソーダさんが来るんだっていう連絡をちょっと電話でウニさんから いただいたもんだから、またウニさんのとこ行って、だからもうそれでもう何十分もかかってるんですけど、もうその行き来でね、もうでもあの会いたいっていうのもあるんで頑張って行ってで、ソーダさんにもお会いして、でその後もあっちらこっちらちょっとじゃあまた行きますんでつって、いろいろツイッター見てると、その名前のとこにはその番地のあれが書いてなかった人でも、なんか情報としてそうやって番地情報をその上げたりしてる方とかがいて、それを見つけるとそれを元にその探していくっていうことをしてて、でそこでまたそうやってありがたいのに、なんか売り切れたのにもかかわらず、そこで自分はただいつも聞いてくださってありがとうございますっていうのをただ言いたいがために言っただけなんですけど、そこでどうぞって言ってそのなんかくださったりとかして、なんか俺いいのかなっていう、なんかお金払いますよって言ってんのにいいです大丈夫ですよって言われて、そのもらって、結局自分一銭も結局コミケでは払わず、10点近く物もらいまして本とかそういうなんか CD の方とかも言いましたけどとかそういうのをいただいて、でそれを持って帰って、結局自分が出たのはなんだかんだで、ちょっと申し訳なかったなと思ったのが、そうやってあちらこちら行ってた時に知り合いから電話が来て、で自分に会いに来たって人がいるんだけどっていう、だから自分はここでお手伝いしてますよって言ったから、そこを目指して来てくださった方がいたみたいで、でやべえと思って急いで戻るにも多分20分ぐらいかかるから、20分後ぐらいに多分そっち戻ると思いますって言って戻ったんだけども、その方はもういらっしゃらず、でちょっとしばらくそこで待ってたんだけど、その方は結局来なかったので、まあ会えずじまいで申し訳なかったんですけどもでもうちょっとそこはもう出る予定だったので、じゃあ、まあ、ツイッターでも「もうすいません出ちゃいます」って言って知り合いと一緒に出ちゃったんですけど、ですげえなと思ったのが、まあそんぐらいのだから結局ね、何時までいたのかな、2時過ぎぐらいまでいたのかな。あとね、その行き来してる時にちらっとコスプレ会場って言ったらいいのかな、そのコスプレやってる人たちを、そのコスプレしてる人を撮ってるそのゾーンというかその場所があって、そこのその周りをちょっと歩きましたけど、まあ、どういうルールであれ撮ってるのか分かんないですけど、なんかすげえカメラ持ってる人たちがものすげえ囲んで撮ってるのですげえなともうすげえしかないけど、あと驚いたのは、自分の想像と違ってたなと思ったのは、男女比、自分はもうほとんど男なんだと思ってたんですよ、比率的に8人ぐらいはもう男8女にいればいいのかなぐらいで思ってたんだけど、半々イメージ、まあ、正確に当然数えてるわけじゃないんであれですけど、なんとなくパッと見て半々か6-4ぐらい、うん、かなり女性いたのはちょっと驚きましたね、うん、だちょっとそのあたりはああそうなんだっていうのはちょっと驚いたかな。でそのまあこうでコスプレしてる姉ちゃんたちはやっぱりまあそれなりに人に見せるっていうあれのためにいろいろ努力されてるんでしょうけど、まあ、結構スタイルいい方が多かったかな。 うん、まあ、いっぱいなんか歩いてましたけどね、あっちこっちなんかすげえなと思ったけど、ね、そうで、まあ2時ぐらい、2時過ぎぐらいに結局は会場出たんですかね。で飯食いに行こうって話になって、でそれでまあ出てってまあなんだかんだまあいろいろあって飯食いに行ってって言って、まあツイッターにもその画像上げたりしましたけど、うん、浅草の方行ったりして、うん、焼肉食ったりとかして、うん、帰りましたけどとにかくこれは行ってみて思ったのは、なんだろう、冬でも、その並んで、行く人たちのこのバイタリティというか、もう冬でも大変なのにこれす並んで朝早くから、しかも3日で、ね、全部行く人とかいるわけじゃないですか。もうなんつーバイタリティだと思いますね。俺は絶対無理だと思いましたね。これはよほど好きでそういう、あれがないと、気持ちがないとこれは無理だなと思いましたね。さらっと行こうかなぐらいの気持ちでもうかなり疲れましたからいろんな人いたよな。なんかタンクトップのやつとか見ましたけどね、お前と思いましたけど、まあ、中確かに人だらけで暑いんで、まあ移動してるだけでも自分もそうやってさっき言ったように汗かいたぐらいだから、まあそれを見越しての装備なのかもしれないですけど、なんかいろんな人いましたね。すごかったなで、でちょっとまあ、レスも読みつつですけども、とですね、電車をモチーフに創作、これはよくわかんないですね。529で530、大晦日で成人向けの薄い本をあさったと聞いてた。自分はあさってはないんですけども、いただきましたね。初めてそういうのをいただきました。で531、ものすごく汗臭そうだなって、汗臭いとかはなかったな、なんか夏場は半端じゃないですよとか言われましたけどね。で自分もネットのニュースとかで見たけど、実際そのやっぱり夏場あの雲ができたらしいですね。去年の夏コミケ雲って言うんですよとか言ってたけど、マジっすかっていう、あの人の熱気で汗が蒸発して上で雲ができると、なんだお体感温度とかも40度オーバー、まあ、実際40度オーバーしちゃうのかもしんないなと思いましたけど、この人のその密度とかというのから考えて、まあ、あと夏暑かったですしね。で、蒸発すればどんどん湿度上がっていくんで、まあ、かなり、可能性としてはあるんだろう、まあ、実際ネットで映ってたから、まあ、実際あったんだろうけど、だから人もバカバカ倒れたらしいけど、これは倒れるよなって思うぐらい、これなんでこんな中でやってんだ、すごいなと思って思いましたけど。で匂いもそう、夏はなんかそれなりにすごいですよとか言ってましたけどねで532、今日は怖い話やんないのと、さっき1話読みましたね。で聞いてるだけで行きたくないなと、これはね、なんか明確な目的がない限りは行かない方がいいと思いますあの何その誰々に会いたいとか、何か本当にもう絶対これが欲しいんだみたいなのがあるんだったらその気持ちでいけるけど、何もなければ行かない方がいいと思いますね。本当に疲れるだけだと思います、自分はそうやってなんだあのフォロワーさん、あの自分の配信を聞いてくださってる方にありがとうございますっていうのを直接その言える、めったにない機会だっていうのもあるんで、そういったところで、であちこちね、まあ、そこをその分かるだけでもそれなりの人数の方がそうやってその3日目に出すよっていうのは分かってたんで、 あのだったらそういう風なそのいい機会だから行こうかなっていう。で あとお手伝いっていう点でそのなんださっと入れるっていうのもあって待たなくていいっつってあったんで、でまあその知り合い自体もめったに自分は最近会えてなかったので、まあ、その知り合いに会うっていうのも、ありましたしね。まあそういったことで行ったんですけど、で534巡礼者じゃなくて殉教者なのかと、あ俺間違えましたね、巡礼者ですね、聖地巡礼のかですね、俺殉教じゃまずいですね、聖地巡礼の、うん、とにかくすごいよ本当。もうなんだこの列っていうぐらい人わっさいるからね、もう、まあ実際そのなんだ3日目って何人来たんだろうな、発表だとまあ十何万人、20万人近くが多分来るんでしょうから、まあ分かりますよねっていう感じですよね。だってそれが10時からスタートして、だって意外と早くみんな結構帰ってくんですよ。だってもう2時ぐらいには結構帰ってる、まあそれでも人まだいっぱいわっさいますけど、でも結構な数そこでもう帰ってる人いるからね、だそんぐらいの時間でその人数が動いてるっていうことを考えるとやっぱすごいよね。で535、初心者に行列誘導させるとかって書いてあるんですけど、行列誘導じゃないですね、買い終わった人にこっちですよって誘導するのと、あとはその逆側から人が来ないようにガードするみたいな、こっち側だから並んでる人をしかその買えないのに、逆側から来た人が横入りしたらまずいから、しかも分かんなくてね、だからそれをガードするためにっていうこと、だから全然もう誰でもできるやつですね、本当に簡単なお仕事です。大した本当に誰でもできることをやるっていう形でやってましたね。で536、抱き枕を売るおっちゃんを見たかったって感じですけど、自分は別に売ってる人じゃなかったんで別に売ってませんでしたけど、でもすごかったな、十何分で150万発生するっていうね、で、537、おっちゃんの抱き枕売ってたのと、売れない。で538で、おっちゃんは何のエロ同人買ったんと、俺は買ってないですね、で539、ボロ儲けだな、原価なんて知れてるしと、まあ自分原価は知らないんで分かんないですけど、でもすごかったな。で、あとそのそうだ、非常に大きなそのサークルさんなんだろうけど、段ボールいっぱい積んでてずっと売り続けてるのにもかかわらず、自分たちが帰る時ま帰る時もその列が、止まらない、止まらないっていうか止まないで、ずっとそのまだ売り続けてる人たちがいて、もうそことかだともう数千冊売ってんだとらしいですね。でもこのスピードで売り続けてんだからそりゃ行くだろうなとは思いましたけど、でそうすると単純にもう数百万を超えてくる売り上げになってくるというのを聞いて、すごいねと思いましたね。まあ、コミケ3日間でどれぐらいの金が動くのかちょっと分かんないですけど、でも何億何十億っていう金が動くのかな全体で、でもそれはあながちあるねとは思いましたね、こんだけ早くバンバカバンバカ金が出てくと、そんなぐらい勢いがあったね。みんなだってもう買ったら次んとこもうがん、もうダッシュって走っちゃいけないんだけど、早歩きで行ってたもん、なんかもうなんかすごかったもん、もう普通にゆったりで歩いてる人とかもいるんだけど、その暑い人たちはもうカート引っ張ってあいついい、あいついいみたいな感じで言ってたけど、で、なんか、その、番地の地図的なものを片手に、で、そこになんか、ラインが引っ張ってあって、色ペンみたいので、そのカラーのペンでなんか線引っ張ってあって、ここはこれ、ここはこれみたいなのがちらっと見えるようなのを、 持ってる人たちを普通に歩いてる時に何人か見たから、ああいう風にやって追っかけるものなのかね、あのそうやって回る人たちっていうのは、うん、で540、夏場はすごいよ、主に匂いがとらしいですね。でもあの想像できる、こんだけの人が汗かきまくるだろうから暑いし、うん、絶対やばいと思うわっていう感じはするよ。冬場行っただけでも、一回行っただけでもわかるわ。で541、3日目会場の中20度あったらしいからなと。20度はあっただろうなあれ。だってほんとただ歩いてるだけですげえ暑かったもん。でそのやっぱり体温、その人の体温はもちろんもっと暑いじゃないですか。で人があんだけ密集してるから、20度以上は多分ねあったんじゃないかと体感ね、と思うよ。ほんと暑いと思ったもんな。で542、かなり大手じゃん、有名原画師のところだねらしいですね。すごいあの有名な方のところみたいで、あの名刺交換とかさせていただきましたあのそこ の, あのお手伝いを されてた方とも、あの名刺交換を、自分普通の会社員なんですけど、しましたね。非常にありがたかったですね。あの自分ネットラジオやってるんですよって話もちょっとさせていただいて、あ聞いてみますよとか言われたけどすいませんって感じで。で543、そのいただいてきた戦利品がおっちゃんと夜を共にしてるその抱き枕がと、まあ、抱き枕はもらってないんですけどてか1万円のものなんてもらえねえっつうの、でも抱き枕1万、でもなんかそのフラーっとそうやって回ってる時もやっぱ抱き枕を売ってるところっていうのはちらほら、ありましたね。で1万円だったな、そこもな、記憶にあるとこは。それが相場なのかな、で544、行った先はおっちゃんの朗読聞いてる人も多かった感じと。行った先、行った先は自分のフォロワーさんなんで、基本的に自分の配信を聞いてる方、ずっと聞いてるか今も聞いてるかどうか知らないけど、でも聞いてますって言ってたから聞いてると思いたいけど、でも一応その少なからず1回は自分の配信を聞いて、フォローしてくださった方ではありますよ。だからなんだろう、自分がどうもですって言ってお前誰だっていうことはもちろんないです、だからみんな自分のことは少なからず、わかりますかって言ったら、あわかります、聞いたことある声の人だみたいな感じの反応はしてくださる感じですね、握手してくださいとも言われた人言ってくれた人もいましたけど、びっくりしましたけど、たまにいるんですけど、嬉しいですけど俺普通の人ですけどみたいなありますけどね、で、545、毎年3日総合したら女性の方が多いみたいですねと。あそうなんだ。いや本当ね、女性多くてびっくりしたよ本当。俺男だらけなのかと思ってた本当。だってさ、もうでもそうじゃないんだね。女性多かったもんな。でコスプレあでね、そのそうやって回るじゃないですか。その回ってて思ったのは、自分対してその。分からないなりにでも、そのカンコレ艦隊コレクションって今すごい人気のそのねゲームがあるじゃないですか。もうねサーバーを増やしても増やしてもどんどん会員さんが増えてって、なんか大変だみたいな、すごいね人気の艦隊コレクションカンコレありますけど、もうなんかあちこちカンコレでしたよ。なんかもうなんかカンコレカンコレ、もうそこら中なんかね、なんかどこ見てもカンコレじゃんみたいな、なんか実際2日目かなんかがそのカンコレと東宝の 日だったのかな、ごめんなさい、自分はあのただ聞いただけなんで本当に合ってるかどうか知らないですけど、その日だったらしいんですけど、なんかだからその2つがすごい人気なんで、あの2日目は人が一番多かったとか聞きましたけど、でも本当にね、カンコレなんだろう、自分やったことないんで、そのネット上のそのニュースとか、あ、ツイッターでそうやってつぶやいてる人のとかを見たぐらいの知識しかないんで、大して分かってないんですけど、それでもとにかくすげえな、本当に人気なんだなっていうのががっつり分かるぐらい、もうあっちこっちももうそこら中カンコレでしたね。本当人気、大人気やねっていうぐらい、その人気がすぐ分かる、今乗ってるねっていうのがあのすぐ分かるぐらい、もうあちこちカンコレで、コスプレしてる人もそのカンコレの、あのキャラクターの、あのやつとか、コスプレは、まあ、いろんなコスプレしてる人は歩いてましたけど、そのカンコレの人、あと進撃の巨人の人、あのジャケットとあのブーツとっていう、そのしてその歩いてる人っていうのは、そのあとマントしてね、そう調査兵団の格好してる人は結構見たかな、ただ歩いてるだけでも結構いたなっていう感じはしたな、まあ、人気なんだなっていうのは、もうそんなの、そういうのだけでもなんか伝わってくるぐらいすごかった、で、546、ウニさんってどんな人だった、身長とか雰囲気とか髪型とかファッションの系統とか、おしゃべりな人だった、物静かな青年だったとあんまりこれ多分言わない方がいいんでしょうけど、どんな人、まあこの方が書いてんのかなっていうので、ウニさんね、あんまりその容姿についてアーダコーダーはあえて言わないでおきますけど、でも非常に気さくに話しかけてくれましたよ物静かなって感じじゃなかったですよ、いろいろまた会ってお話ししたいなって、全然その時はやっぱりね長いできるようなあれじゃなかったんでしっかりその落ち着いた場所で、お話できる機会があったらなっていう感じはありましたね。いろいろこっちも聞きたいことあるし、向こうも聞きたいことがあるかもしれないしね、自分はもういろいろね聞きたいことはあるんでそういうお話の場がまた設けられたらなとは思いますけどね。かなり、多分ね、喋り出したら結構喋りそうな感じだとは思いますよ。ウニさんね、なかなか、で、自分とその会った方は、自分基本的に普段もそのわざとっていうかとかじゃなく、ツイッターのアイコンみたいな、感じなんですよ。髪の毛そんな長くないですけど、そのメガネして、なんだ、ちょっと茶のそのニット帽、つば付きのニット帽を基本的に自分、大抵かぶってるんで、ほぼ 100% に近いぐらいの確率で、トレードマークみたいな感じでずっと被ってるんでだからツイッターのアイコンと一緒ですねみたいな言ってた方もいましたね、一緒そっくりですねみたいな言ってた方もいたな、で、547、クソ聞き逃した、本年もイサオさんよろしくお願いしますと、まあ、イサオじゃないんですけど、ところでこの BGM 名前なんだっけと、ゴーストハン、エンディングテーマでございますで、548、夏場想像するといろんな意味で恐ろしいなと、恐ろしいよマジで、すごいよ絶対俺もう絶対俺夏場は行きたくねえと思ったもん、もう、そのなんつうの社会科見学で行こうかみたいなことすらもうやめとけっていうぐらい、 夏場はやめときって、本当倒れちゃうよっていうぐらい、夏場は絶対やばいと想像できるぐらい、うーん、思った。本当好きじゃないと絶対いけない、あれ。もう待ってる時点でもうすげえと思う。本当ね、半端ない体力だと思うよ、本当行ける人は。すごいよ、本当。で、549、3日目は18万人。ああ、そうだったんだ。やっぱ20万人近くやっぱいるん、来たんだね。で、3日間合わせて54万人。ああ、じゃあまあ平均18万ということで。ああ、そうなんだ。すごいよな。18万人だよ。10時スタートのやつで、で、ずっと夜中までやってるやつじゃないのに18万人が動いてんだよ。まあ、広いとはいえ、あの国際展示場の中を所狭しと2回行ったり、もうだってずっと人がいんもんね。エレベーター、エスカレーターとかその階段とかもずっともう人がもう閉じれないもんね。で、550、実際ボロ儲けするのはサークルじゃなく印刷会社だけどなと。ああ、そうなんだ。まあ、いろんなそういう本を印刷するから、合法合法なんですか。で、551、そうだな、売り上げは右から左へ印刷所へ流れていくと。まあ、お金がそういうふうにね、回るのはまあいいことなんじゃないかと思います。で、552、一冊数千円ですからね、そりゃと。数千円？数百円でしたけど、え、数千円する本とかあんの？で、553、ガチな人は転売で食ってる人だと思うと。転売で食う、そんな人がいるんだ。その早く行ってそういう人気のやつを買って、高く売ると。そういう転売で食うまでいけんの。転売でそれなりにお小遣い稼ぎするやつっていうのはいるのかもしれないですけどね。ちょっとわかんないですけど。554、去年冬込みの3日目は18万人だそうだと。まあ、さっき言ってましたね。で、555、ボロ儲けできるのは一握りの大手だけなんやで、俺のとこなんか儲けなんてとかで。いや、大半はそういう儲けとかそういうことではなくて、本当好きでそういう作品を作って出してる方たちが多いという話も聞きましたね。まあ、実際なかなかその儲けにつながるっていうのは難しい、非常に難しい、本当一握りだけという話はなんか聞きました。で、556、はっぱりって書いてあるんですけど、やっぱりですかね。本人確認はジータレス読みって言ってくださいとかって書いてあるんですけど、いや、本人確認っていうか、もう声だけでもう聞いたことある声の人っていうのでなんとか通じてましたよ。で、557、ブームのうちに嫁いどかないとねと。ブームのうちに嫁ぐっていうのはどういうことなんですか、ちょっとわかんないです。で、558、2日目はゲーム中心の日だったからねと。あ、そうなんですか。2日目はそのゲームで、ゲームってことでこれと東宝ってやつなんですかね。まあ、他にもいろいろ当然あるんでしょうけど。で、559、じゃあ具体的な特徴はあれなので、ちょっとウニさんを恐竜に例えてくださいと。ああ、俺恐竜をほとんど知らないからね。恐竜だって自分パッと今言えるのがプテラノドンでしょ、トリケラトプスでしょ、ティラノサウルスでしょ。あと何回パッと出るのあるかな。ブラキオサウルスだっけ。ほとんどもち駒が少なすぎて例えられない。で、560、お茶ニット帽ずっとかぶってて熱くならないの。うんとね、かなりメッシュの、なんだろう、夏かぶれるようなやつなんですよ。それを冬もかぶってるんですけど、だからそんなね、すごい蒸れるとかはあんまないんですよね。で、剥げてませんね、ふっさふさでございます。心配しちゃうわって書いてあるんですけど大丈夫ですね。で、561、絵とか描けないから夏にそこでポカリスエット売って人稼ぎしたいと。いや、またね、なんかすごい、いや、あとね、その 国際展示場駅を降りるじゃないですか。そしたらそうやってあのコンビニとかあるんですけど、これがまたねコンビニですっげー飲み物とかいろいろ売ってんすけど、もう人がわんさかいて、もう俺コンビニ入りませんでしたけど安くなんかいろいろ売ってましたけど、なんかね飲み物はね夏はねもうがっつり売れていくと思いますよ。っていうか飲まないと死ぬし飲まないと死ぬからみんな買うと思うよ。本当命の水みたいになるよ、うん、冬場ですら喉渇いたよってなるぐらいだからね。夏場なんて汗かきまくるから、ね、本当飲まないと本当脱水症状で倒れちゃうよ本当。まあ実際倒れた人いっぱいいるらしいですけど、うん、で、562、18万人って下手こいたらどこぞの地方田舎の人口より多いんじゃと、まあ、全然多いですよね地方田舎の人口より、18万人って言ったら普通にもうね死ができちゃう。で563、1人1万落とせば54億円が動くのかと。あまあ1万円はちょっとわかりませんけど、でもすごい人はやっぱりその3日間で10万円とか落とすらしいですし、10万円じゃねえよもっと落とすよって人もいるんでしょうし、だって自分の会社にもやっぱりすごい強いそうな3日間行きますよって人がいるんですけど、話聞くと、うん、3日間行くらしいですけど、あの10万じゃ効かない金があそこで落としてくらしいですからああすげえねって。だから、まあ、54億かどうか分かんないけど、でも下手するとっていうかこんぐらいの金は動いてんのかもしれないよね。ああで564、これからさ 3D プリンターとかがもっと普及してきたらさらに面白いことになりそうだよねコミケと。あそうだね、3D プリンターどうなっちゃうのかねこれ。 3D プリンターが普及してかつその精度が高くてしかも安く、その人形みたいなのとかがご家庭で作れちゃいますよと。うん、そのプログラムをちょっとね入れ込んでやってそれを読み込ませてポーンと出すだけでできちゃいますよなんてなると、そのなんだそのフィギュアもどきというかもう非常に精巧なものが安価でその出回っちゃう可能性はありますよねいつかね。今はどの程度のレベルまで来てるのかちょっと分かんないですけど 3D プリンターって。でも本当にご家庭にでもっていうぐらい、まあ、まだそれでもちょっと高いかなぐらいでもその買う人はそうやって好きな人はガード買うでしょうから、それで、ね、出てきたらなんかもうコミックじゃなくてなんかすごいことになりそうな気がしますね。それはね別にそのコミケにかか限らずですけど、うん、で565、抱き枕転売とか1万円で買ってヤフオクで3万から10万とかで売ってると。マジかよあこれ嫁ぐじゃねえや稼ぐだ。ああ完全に間違えましたね。すいません。566、稼ぐです嫁ぐじゃないですと。俺ブームのうちに、あなんかね俺ね嫁みたいな字に見えちゃったんだな、うん、ブームのうちに稼いどかないとねと。ああそうですね、俺はなんで嫁ぐと呼んだんでしょう。で、568、師匠シリーズで例えて誰に似てました。師匠本人まさかのゴスロリと音響ですかね、うん、誰に似てる。師匠シリーズで例えてウニさん本物、ウニさん本物、あでもメガネはかけてませんでしたって言っていいのかなでもまあそんぐらいいいよな。メガネはかけてなかったですね。でも師匠そうだな、 いやそれも難しいな。誰に似てるってだってし、うん、そうね、難しいね。師匠って感じでもないしな。そのなんだろう、勝手なねイメージの師匠っていう感じでもなかったしな。で師匠シリーズに出てくるウニさんの感じでもなかったし、うん。でゴスロリではなかったですけどね、うん、で569とつぐじゃ、またとつぐって言おうとして、なんで俺とつぐって呼ぼうとするのかな。稼ぐをとつぐと呼んだ人初めてだ、なぜそう呼んだと。あ、やばいですね。で570民族大移動と、いやほんとすごいよ、すごかった。で571大丈夫、カンコレは150万人突破したからと。すごいね、150万人。まあパズドラとかとはまたね別のあれですからね、150、まあ、じわじわ増えて、で結構根強い人気なんですかね、うん、やったことないんでちょっと分かんないですけど、ゲームとして面白いんですかね。で572、1人1万落とせば54億円が動くのかに対してですけど、そもそも最初コミケは春夏冬とやってたと。それを夏と冬だけにしたのは参加者がボーナスをつぎ込めるように、1人5万以上は落とす。自分が全盛期だった時は3日間で20万ぐらい使ってたと。1人5万以上、いや平均で、うん、あそうなんだ。しかも春夏冬とやってたんだ。でも夏と冬だけにしたのはボーナスをつぎ込めるように。え、そうなの、うん、1人5万以上なんて落としちゃったら54億どころのサージじゃないじゃん、もう250億になっちゃう。270億になっちゃうのか、やばいな。そ、100億オーバーで動くんですかね金、そんな動くの。あでもそうか、だって今自分が話してたとこですら抱き枕一つ買っただけでもう1万円出してんだよな。まあ別にその18万人中のそこで150人ぐらいですけど、どんぐらいの金動いてんのかね。で、573、3D プリンター依頼してみたよと。 3D プリンター依頼してみた、割といい精度だけどペーパーはかけないといけない。あーサンドペーパーとかそういうペーパーで、そして12センチフィギュアで 7万5千円。はあ、12センチあんまでかくないですね。ああ12センチで7万5千円、まだまだちょっと高いですね、お手軽って感じじゃないね全然ね。で割といい精度だけどペーパーはかけないといけない、だからまだこれ発展途上ですよね 3D プリンターはね。これが12センチフィギュアで7500円とかでできちゃったり してくるとかなり、しかも精度よくほとんどペーパーかけなくてもいいですみたいななってくると、技術がどんどん進歩してきて、そうなると、かなりやばいだろうな。うん、で574、 DMN がやってますよ 3D プリンター一般向け商売。へえ、 DMN ってとこあるんだ、 3D プリンター一般向け。ちなみに 3D プリンター一般向け、そのおいくらなんでしょうね、DMN3D プリンターとか書いちゃいいのかな。DM ん DMM DMN、 あそうか、これビートたけしが CM やってるやつか、これ DMM、呪いの人形もちこちゃんとかあるんだけど、呪7245円って書いてある。 3D モデル一覧へとか書いてある、新着モデル、え、これ何、リンゴのオブジェ DMM3D プリント1万円ぐらい、バンパー錆びない歯ブラシ立てで、なんかすえ、なんかもうすごいんだけど、 え、俺もう 3D プリンターってこんな領域まで来てんの？あ、スマホケースとかも平気で作ってんだもん。ああ、ブレスレットとかある、5000円ぐらいで。あ、あとそのこれどんぐらいの大きさなんだろう、なんかあのフィギュアみたいのがありますよ。色は塗られてないけど、アクリル樹脂高精細。あ、でもサイズが 32.2×39.1×100 か。あ、100か。あ、違う、 32.2mm か。 3センチ4センチ10センチぐらいか。これで4800円だって。へえ。タンク iPhone、 戦車のあの iPhone ケースみたいなやつ、3200円。あ、でもすげえ精度よく作られんだな、やっぱり。へえ、こんな複雑な形も平気でできんだ、すげえな。これ近いうちに、てかもうここまですでに来てるからもう遠くないね、てかもうすぐそこにいるね。多分もうあとはもう値段のところの勝負だろうな、うん。で575、会場前で安いアイスをぼった値段で売ってる連中は年間の売り上げのほとんどがコミケでの上がりらしいと。すっげえ。あ、夏場はいるんだろうね、安いアイスをぼった値段で売ってる連中っつうのが。はあ、売れるだろうな、ガッツガツ売れてくんだろうな。で576、おっちゃんが嫁ぐと読んだのはきっと嫁が欲しいからだよ。出ちゃった、これ本心出ちゃった、これ。あー、嫁欲しいね。で577、メガネかけてないのかと。ウニさん、メガネか、もしかしたら普段はかけてるのかもしれないけど、自分があのお会いした時はメガネかけてませんでしたね。で578、とりあえず作品への愛を持たない同人ごろは本気でやめてほしいと。せめてそこの作品はプレイして口調は一致させてほしい。東方、これなんだっけ、アジサイ事件、これなんだっけ、紫香る花と書いて、これなんて読むんだっけ、お花の名前、四香花でした。アジサイって全然違う字だろ、これ東方四香花。俺ごめんなさいね、自分東方全然わかんないんで、あの東方四香花事件は絶対に許さないって書いてあるんですけど、なんかそういうあれなんですかね、大量に転売してうんぬんかんとかなんかあったんですかね、そういうのが。東方四香花事件って検索かけても、出てこない。うん、まあいいや、ちょっとわかんねえや。で、579、コミケ行けない地方民だけど委託販売の通販で3万くらい使ったと。え、あ、お、委託販売っていうのがあって通販で買われたと、まあ、地方の方だからちょっと来るのはあれだしっていうのがあって、で3万使ったか。だからすげえな。そうだ、言ってた、4日目、コミケ4日目があるっていう話を。コミケっていうのは3日目じゃねえんだよ、4日目があるんだよっつって、なんかね、そうやって委託販売っていう、だからまあそこで、会場では、まあ、売り切れちゃったけども、こちらのお店の方で委託販売をしますよみたいなので、それを買う人たち、それを狙って今度買う人たちがいるんだっつって、秋葉原とか、うん、そういうところにあるお店で買うんだとかなんか言ってたけど、そのコミケは3日目、3日間じゃねえんだ、4日間だよっつっていう話をちょっと聞いたな。そういえばそういうなんかあんのかな。で580、まあ可処分所得が全部コミケにかけれる人が多いということですねと。すごいよな。で、581、DMM やねと。DMM.com、うん。 で582、最新技術では 3D プリンターで人間の動脈再生までしてますよと、本日の新聞より抜粋と。はあ、じゃあ 3D プリンターの本当高性能なすごい、やつで、しっかりした材質のやつでやると人間の動脈まで再生できるんだ。 3D プリンターってすげえな。てか本当や、てかすごいけど本当この使い方によって本当やばいなこれ。あのなんだっけ、どっかのそのアメリカでしたっけ、あの銃を 3D プリンターで作って本当に実弾が発射できちゃったっていう話、あのなんかありませんでしたっけ。うん、なんかそういうの聞いたときに、結局もしだから 3D プリンターさえあれば、 3D プリンターとそのなんかデータさえあれば、しかもデータはそのインターネット使って転送とかね、そういう形でやっちゃえば何も持たずにその銃が密輸できちゃう、ようなことに なっちゃうよっていう、で弾もさ、変な話そのまあ今は無理だけど、その無理だろうけど今もできんのかな、そうやって。あでもそうか、変な話、まあ、人殺すぐらいの意味で考えれば別にそのなんだろう今のそういう本当に拳銃のそういう銃とかじゃなくて、人を殺すためだけのなんかそういうなんか発射する武器っていうのは 3D プリンターで作ってなんかね、別に、完全に銃の弾じゃなくてもいいわけだから、火薬使わなくてもいいわけだし、なんかで発射して、人を殺すようなものっていうのがそうやって、ね、できちゃうっていうので、しかも 3D プリンターでできたやつは簡単になんか消去できそうじゃないですか。なんか恐ろしい時代が来そうな気がする、それはそれで。だってなんか 3D プリンターで平気でなんかあのアホがさ、そういう風に海外とかでそういうデータがもしばらまかれて、でそれをダウンロードしてきて 3D プリンターで銃作っちゃったやつって、でこっそりね、まあ銃的なものをね、その人を殺傷できるようなそういう射撃武器みたいなのを 3D プリンターで、出して、でなんかでその発射してね、その、まあ、人じゃなくてもね、まあ、動物を殺して遊んでしまう子供大人が出てきちゃうとかで、 3D プリンターで作ってるから特にそのどこで作られてどうこうっていうのが分かんないね、そういう形の事件っていうのももしかしたら今後出てくるかもしれないっていうね、あるかもしれないですよね。そうすると恐ろしいですよね。全然もうわけわかんないですからね。あちこちにそういうのでもデータばらまかれてるから、あちこちで作ろうと思えば作れるしみたいなね、なんかその辺のなんかいろいろ考えないと、でさっきのそのご家庭で 3D プリンターってそうやって本当に普通にね普及してなっちゃうと結構いろんなものが崩れてきちゃうかもしれないですね。そのさっきの人形のやつもそうですけど、もうなんだろう、あのデータばらまくやつが一人いるだけで、あちこちでその複製ね、もうその精巧ななんか人形のデータがなんかがばらまかれたりしたら、それを元にしてパワーって家で作っちゃうと、であとはその、まあ、カラーはどこまで進歩してるのか今わかんないですけど、まあ、カラーもねかなり精巧にきちっと色が塗られるようなものがもしできた場合に、もうそれで食ってる人は食えなくなるよね、海洋道レベルのが普通に出ちゃいますと、もう一瞬でもうチーッとその 3D プリンターでその10分なり20分なり待てばはいできましたみたいになっちゃうと、海洋道の人どうすんのよもう、みたいな、 ことにもなりかねない で、うん、であとなんかその 3D プリンターの材質が今その、まあ、樹脂なんでしょうけど、まあ、これがどこまでどんな材質まで今度応用広がるか分かんないですけど、まあ、どんどん広がってた場合なんかの部品がなくなっても部品を作っちゃって、修理してしまう家でねっていうことももしかしたら、でも基本的にそういうデータっていうのはさすがにあの門外不出っていうか、まあノウハウとかそういうのあれで出さないだろうからあれだけど、なんかそういうのを分解してそのなんだろう、スケッチして図面描いてやっちまうやつっていうのが出てくるかもしれないんで、そうするとなんだろう、まあ例えばだけど、まあ、プレステのコントローラーがぶっ壊れたと、でぶっ壊れたけど、まあ、3D プリンターで作っちゃいましたみたいな、その側だけね当然基板とかは無理だけど、それからその自分専用のコントローラーを作っちゃいましたみたいな人とかね、でそれをまた配布して持ちやすいみたいなとかあったりとか、そういう風なのがあるかもしれないしなんかどうなっちゃうんだろうね。なんか雑貨関連とかはもうその家でね、その本棚作りましたっていうのも本棚も買わずに 3D プリンターでチェーってやるだけでもう作れちゃうとか、なんかいろんなのができちゃいそうで恐ろしいですね。なんかメガネとかも、まあ当然レンズは無理だけど、フレーム作りましたとかね、そういうのはどんどん出てきちゃうかもしれないですよね。でそれで儲けるやつが出てきたりとか、個人的にビジネスして、うん、で583、そうだよね、そんな思いをしてまで行くんだし1万円で済むわけないよね、1人5万円ごくりって書いてあるんですけど、まあそうね、まあ、そんな思いまでしていく人たちだから、あの熱い思いがあるんで1万円で済むわけやねっていうふうに言われると確かにと思うね。なんか軽い気持ちで行く人はあんまいないと思うんでね。で584、提督の冬休みが欲しかったと。提督の冬休みって何ですかねなんかゲームの名前みたいな。提督の冬休み、あ、カンコレのやつか。 C2 期間っていうのかな。提督の冬休みの待機列が恐ろしいことにと待機してる人がすごいのか、そのカンコレのやつですね、それね、みたいですね。なんかそういう記事がありました。で、585、まとめサイトに載ってた東京以外から来るコミケ民の交通費を算出してみたで、8万近く移動だけでかかるってなんか泣けてきましたよと。あ、自分もね、あのそれツイッターであのリツイートしましたね。なんかあの関東圏とか以外になってくるとこんだけお金かかんですよ来るのにみたいな、うんそう大変だよね。でもそういう風にして来る人もいるわけでしょ。で、ね、近くにホテルありましたけど、ホテルにもいっぱい人いたもんな。明らかにコミケ行って帰ってきた人なんでしょみたいな人が、うん、で586、ありましたね、実際金属じゃないから引っかからない銃、うん、今ある銃じゃなくてもいいんだもんね。変な話、何かを発射できる武器でいいわけで、うん、そうすると恐ろしいよね。で587、一般人が銃作れる時代になるのかよ、怖いなと。いや、いろいろね、もちろん頭いい人たちが考えるとは思いますけど、その辺ね、作らせないように的なことはもちろん考えるだろうけど、まあなかなか難しいよね。絶対それをかいくぐってくるやつなんていっぱいいるからね。でだ、そういうのがそのなんていうの、一般人が持つのも怖いんだけど、そのテロリストとかそういうね、悪い人たちが簡単に金がかからないでできちゃうようになっちゃうと本当やばいよね。で、588、東方思考花事件っていうのは原作者が監修した、同人誌であるサークルのメンバーがゲームを未プレイだと告白した事件。それ以来東方原作のファンとは違う東方中という存在が嫌われるようになったと。原作者が監修した同人誌であるサークルのメンバーがゲームを未プレイだと告白した事件。ゲームしてない。 どこでも東方の話題を持ち込もうとしたり、二次創作での設定を公式設定だと言ったり、だからそういう風に原作を、うん、だから東方中っていう人は原作はどうでもいいの、原作はどうでもよくて、なんかおかしな方向行っちゃってんだな、うん、てか原作ありきなのに原作を、うん、原作はいいんだ、それもよくわからんね。え、原作はなきゃだってなんだろう、原作はなきゃは始まんないのに原作はいらねえみたいになってんの。そう、きっかけ作りをしてくれてありがとう的なぐらいなのかな、よくわからんけど、うん、で589、今17万くらいですね、家庭用 3D プリンターと。あ、でもなんだろう、そんなもんかっていう感じの値段にはなってんだね。もうその50万超えとか100万しますよとかじゃなく、17万で今収まってんだ。これを高いと見るか安いと見るかだけど、まだ、まあ、ご家庭にはっていうのにはもちろん高いんですけど、あー、でもこれ3年後ぐらいにはどこまで落ちてるかだね。結構落ちてそうだね、値段で。またそのクオリティも上がっててね、なおかつね、うん、でもあとその 3D プリンターにかけるその樹脂がどれぐらいするのかもちょっとよくわかんないですけどね、うん、で590、 3D システム社のキューブという 3D プリンターを買ってみたんだけど、買ったの、その会社のユーザーサイトには 3D のデータを登録でき、有料無料でダウンロードできるようになってたと。へえ、あ、そうなの、もうそんなのあんだ。で今のところアクセサリーや小物が多いけど、まあね、結構精巧な模型などもあったと。あ、そうそう、だってさ、あとその模型、まあそのフィギュアもそうやってそうだけど、そのなんだ、あの鉄道模型とか結構あるじゃないですか、なっけ N ゲージとかあるけど、ああいうのもさ、その 3D プリンターで作っちゃってな、やったりしたら N ゲージのとこも大変だったりしたりしないのかね、うん、その辺よくわかんないけど、うん、で591、コミケの売り上げ申告しないで脱税で捕まった同人さんもいたよと、結構前だけどもと。脱税、はあ、まあ金がでかい金動くからね。で592、家にマネキンが大量にいる階段じゃないけど、そのうち 3D プリンターで等身大フィギュアが大量に生成されたオタクの兄ちゃんの家とか出てきそうと。あ、まあ、等身大はちょっとまだちょっとかかるかもしれないけど、あ、でもそうか、一気に等身大作んなくてもいいんだもんね。パーツパーツ作って組み立てて等身大にするやついるかもしんない。出てきても全然おかしくないね。でこれそのなんだろう、等身大フィギュアってそのキャラクターだけではなく、そのアイドルとかねああ、その今ね AKB とかいろいろいますけど、もうなんつうの、自宅にその等身大のAKB もどきがいっぱい立ってるみたいな、まあ、AKB マネキンが立ってるなんていいこともあるかもしれない、マジで。ああ。あと 3D プリンターで作った、体のパーツを使って、なんかいろいろやる、推理もののそのなんつうのかな、話も出てくるかもしれない。ああ、殺人事件が起きて腕なくなっちゃったよと思ったら、あの腕切れちゃったよと思ったら、その腕は実はその 3D プリンターで作ったもので、まあいいや、よくわかんねえでもなんか 3D プリンター作ったそういう、なんだ、あの推理物の話とか、まあ、そういったのは、出てくるかもしれないですね。そういうなんかトリックに使う、ね、もうすでにあんのかもしれないけど。で593、そんな軽い気持ちで行くやつはいないって、54万人もそんな人がいるっていうのが信じられんだいや、54万人 はあくまでも3日間、ね、の来場者数が54万人ってだけ で同じ人がその3日間行くっていう人もたくさんいるから、正確にその何だろう何万人いるのか分かんないですけど、でもまあ数十万人はいるとは思いますけどね。いるんだよ。でも日本1億ね、今2000万いるのか分かんないけど、まあ、1億数千万いるじゃないですか、まあ、そのうちの数十万人だからまあありじゃね、うん、と思うけど、うん、で、594リベレーター 3D プリント中ウィキペディア、3D プリント中、2013年5月5日に発表した 3D プリンター製拳銃で、全ての部品を通常の 3D プリンター用プラスチックインクによって製造することが可能で、コンマ 380ACP 弾を使用することができるって書いてある。リボルバー式拳銃のシリンダーに似た形状の部品を持っているが、これは暴発を防ぐために肉厚となっている、薬室兼銃身であり、装弾数は1発で、まあ国務省が貿易取引管理局によるコンプライアンスに基づき、オンライン設計図を一般からのアクセス不可とするように通達って書いてあるね。国際武器取引規制に抵触する可能性について再調査を行いたいとしたと書いてあるけど、で現在では同団体のホームページより図面をダウンロードすることはできなくなっているって書いてあるんですけど、これを受け現在はだから一定期間はダウンロードできた時期があったのこれ。まあこれは本当にきっかけというか、まあね、最初のあれだけで、まあ、実際増えていく、こういうことはね起きるでしょうね、うん、バレなきゃっていう、うん、で、595東方ってのが未だになんだかよくわからんと、うん、自分なんかねシューティングゲームだっていうのは見たことあるんでわかるんですけど、その弾幕シューティングって呼ばれるのでいいのかな、その弾がいっぱいわーってある中でその隙間を縫って避けながらシューティングゲームやるみたいなの走りなのかね、これなんか元々っていうか今もあれなのかもしれないですけど、それシューティングゲームなんですよねこれ。だけどなんか今はそこに出てくるキャラクターが結構あっちこっちいろいろ広がりを見せてるんですかね、うん、自分もちょっとよくわかんないですでもとりあえずなんかすごい人気ですよね、ゆっくりとかは自分も知ってますんでね、さすがに。でこの東方のキャラのなんか顔みたいのがなんかあってね、あれも、うん、どういう流れであれだったかちょっと忘れましたけど、その東方のキャラなんですよね、そのゆっくりゆっくりなんとかとか言ってましたけどで、596考えたら師匠シリーズもまだ完全にメジャー化されてない頃から二次創作されてましたものねと、うん、やっぱりそういうのはまああるんでしょうね。で597割と難易度の高いシューティングだからね仕方ないねと、弾幕シューティングね、なんか弾わーってあるところをね、うまく避けてなんかやってましたけど。で598、いや東方原作ファンも東方中って呼ばれてると、東方原作ファンも中と同じようなことしてる人が多いし、東方中ってのは東方信者全般を総称した継承、まあ、別称かで、あ、まあそうなんですか。まあ、じゃあいいんじゃない、東方ファンでいいんじゃないの別にで599、縮尺模型は実物をそのまま縮尺しただけでは似たものができないと聞いたことがあると。実物のデータがあってもそれなりにデフォルメするセンスが必要みたいよと。いやーね、 いや、まあ、もし、まあ、実際そうであってもまたねその辺をねあのもうオタクのだからすごいマニアの人がねその辺も見越してなんかやっちゃう人が出てくんだよ、もう野生のプロが、おそらくで、絶対ねもうねお前なんでこんなことできんのみたいなマニアがねそうやってやるんだよ、 3D プリンターの職人が出てくんだよ、もう野生のプロがあちこちにすげえみたいのになってみんなダウンロードしてみたいの想像できるでしょ、なんかあのなんか有名なキャラクターのあのあれができたよみたいになってあのそこのあのサイトに一斉にみんながダウンロードしに行ってあ家にある 3D プリンターで作って、なんかなったりとかね、下手するとあのとある人がその作ったオリジナルキャラクターが何かきっかけになって、まあ、初音ミクとかじゃないですけどどんどん広がりを持って、いろいろ歩き出しちゃうかもしれないですけどね、本当そういうことがもしかしたら起こるかもしれないですけどね、で、600、3D プリンターなんて言葉がない時から 3D CAD で立体造形してましたよ私と、 3D CAD ね、いやだからもし、まあ実際そういう風な方もいるんでしょうけどお手軽にねご家庭で、誰もが簡単にそのデータ落としてやるだけでできちゃうっていうことでね、あれで601、あでも技術で言えばいまだにストリートビューを使った推理物って少なくとも日本じゃ出てきてないよね多分と、ストリートビューね、ストリートビューでなんか推理物でなんかできるかな、まあちょっと分かりませんけど、もしかしたら今後出てくるかもしれないですね。でも どうなのかね、まあいいのか使っても。で602、すでに家作る 3D プリンターが開発テスト中ってのがすごいよなと、家を作る 3D プリンター、あと料理の 3D プリンターもやばい、テーブルの下から晩飯が出てくる日も近いなと何料理の 3D プリンターって何、料理のサンプルの 3D プリンターは普通に分かりますけど、え？料理のデータを打ち込んだら何？え？何？ 3D プリンターってどういうことそれ？うん。家、まあ、家のモデルを、まあ、あの何分ね、あの何分の1みたいなやつで、その何十分の1とか何百分の1みたいなのでなんか、あ作るさらっと作るのはありそうだけど、マジの家を作る 3D プリンターができちゃうの？でもそれはなんだろう、まあできたとしても強度はやばいよねそれさすがに、うん、模型の家はね、まあ、あれだろうけど。で603、リベレーターって聞くと暴発しそうだなと、そう暴発しちゃうかな、リベレーター、暴発かな、 FP45、 1942年にアメリカのゼネラルモーターズ社で製作された拳銃、リベレーターの通称で知られるってこと、解放者、うん、で、604、中間が 3D データ盗用でってのが将来あるだろうなと、これやっちゃいそうだねこれ、もう海賊も大好きなとこだから、もうあっちゃんがお前似てんじゃん、ただお前 3D プリンターで出して色塗り替えただけだろみたいなやつ、やっちゃうだろうな、またその塗りが下手くそだからまたパクってんだけど変みたいなね、あるかもしんない。でもこれは別に中間に限らず普通に出てきそうだけど。で605、アメリカだと小学生でハッカーとかやってるやついるからすげえやつ出てきそうと、 アメリカだと小学生でハッカーとかやってるやつって、別にアメリカじゃなくても小学生でそのハッカークラッカー、いるかもしれないですけどね、別に日本でも、なんかねすげえやつはね絶対ね小さい頃からねすげえやつっていうのは今度出てくんだやっぱり、まあ、今もいいんだろうけど、で、606、数枚の写真から 3D モデルを作るソフトもあるし 3D プリンターも数万円からあるから意外と早く試乗ができるかもしれない、そうか。でも今、ま、どうなんだろう、今自分すぐ欲しいかっていうとまだなんか、めんどくさいの方が買っちゃってあれなんだけど、ご家庭に多くのご家庭に出てくるっていうのはあんのかね今度、なんだろう、そのスマートフォンでその写真を、まあ、何枚か撮ってそれを読み込んで、3D プリンターの方にあの転送すればなんか物ができちゃう時代っていうのももうすぐっていうかあるのかな、数枚の写真から 3D モデルを作るソフトもあるって言ってるぐらいだからもうあるんだろうこれ、やろうと思えばで607、料理の 3D プリンター、料理の 3D プリンターこれ何ですか、これ料理が作れる家庭用 3D プリンター約13万円で来年にも発売へって書いてあるんだけど、数種類の料理が作れるハンバーガーも OK って書いてある、何これ開発が NASA の関係でもあったので相当ハイクラスの製品かと思ってましたと、家庭用のフード 3D プリンター、複数の素材を組み合わせることで様々な料理を作れる、クッキーやチョコレートはもちろんパスタやハンバーガーも作れる、ピザも作れる、来年の半ばには販売を開始、え1360ドル、1360ドルで高級な電子レンジと同じような感覚でフードプリンターが購入できる、これマジ？何それ、これも何 3D プリンターっていうの、フードプリンター、マジで、まあなんだろう、重ねて複数の素材をまさに本当に組み合わせるだけだね、その生地の素材をチューッと出してその上に、例えばなんかクリームをチューッと出してみたいな感じで、組み合わせる分にはそのデータ通りに、それぞれの素材をチューチューと、注入していくんで、注入っていうか、まあ、そうやって出してね、いくんで、まあ、作れますよっていうぐらいか。だからまあちょっと驚いたけども、まあ、データがあって素材のやつがちゃんとその絞りのとこに入ってれば、まああとは機械でその絞りの調節をデータ通りにやってくれればまあ作れるのか。まあ、まあこれはね、まあ素材次第だね、だからね、まあこれはまあできなくもないというか実際できるんでしょうけど、そこまですごくないか、すごいけどで608、わざと不完全なデータを流用させて暴発とかと、いやねあると思うよ、今度だからその引っ掛けてウイルス入れちゃうみたいな意味合いで、そうやって銃みたいなやつのデータをぶんまいた、そのばらまいたと思ったら、実際それを使おうと思ってカチッとやってみると暴発して怪我をしてわっはっはみたいなね、引っ掛かったぜバカ野郎みたいな、のをだからそのウイルスをその仕込ませるみたいな意味合いでそういうなんか罠をね、トラップをその中に仕掛けるっていうパターンはもしかしたらあるかもしれないですよね、 3D プリンターのそういうデータに、 できるのかどうか分かんないけど、なんか他の普通にね、別に銃に限らず、なんかこう普通に使っていいものだと思ってたら、なんかそういう悪さをしちゃうみたいなね、ことはやるやつは出てくるかもしれないですね。確かにこのデータを落としちゃダメですみたいなね。で609、私がやってた 3D CAD の造形も実質今の 3D プリンターのプロトタイプ、当時は光硬化プラスチックメインと、光で硬化するプラスチック、はプロトタイプ、最先端動いてる人がいる。で610、家の庭に等身大ガンダム作るやつ出てきそうと。そうね、家の庭に等身大ガンダム作るやつは出てくるかもしれないですね。こいつバカじゃねえのみたいので、まあ、等身大はちょっと言い過ぎかもしれないけど、あれだって20メーターぐらいあるんでしょ確か。でもなんだろう、人が乗り込めるような、まあ実際その二足歩行ロボ的なもの を作っちゃう人はいるかもしれないね、出てくるかもしれないね、で611、嫁さんプリントアウトしようと。あ、いいの嫁さんプリントアウトするか。でもいやこれさ、変な話、さっきのそのマネキンの話じゃないですけど、これ俺の嫁だっつって、自分で好きなね、その顔のデータを作ってさ、そうやってマネキンを作ってさ、それで体型も自分好みの体型のそのデータを作って、マネキンでそうやってパーツを出してさ、組み立ててさ、めでるやつが出てくるかもしれない俺の嫁だっつってマジで出てくるかもしれないもんな、これ。なんつうの、二次元から飛び出してきちゃったみたいなさ、俺の嫁が二次元から飛び出してきたみたいな言うじゃん、その あのネタでたまにネットで見るけどさ、こう本気でやるやつ出てきそうだよな。で本当服買って着せてさ、まあそのコスプレのそういうあれかもしんないけどさ、容易に想像できるよ、絶対出てくるよそういうやつ。で612、米軍が開発に絡んでたら真面目に進化しますね、食用 3D プリンターと。食用の 3D プリンターって結局素材が必要だから、あれどうなの、って思うんだけど、まあ誰もが簡単にその素材さえ入れてりゃワンタッチで同じ味のものが出来上がってくるよっていう意味では、まあ作んなくていいし、その元さえ入れときゃできるから。あ、でも料理もそういう風になる時代が来るのかな。ここにその米の素を入れてくださいみたいなさ、米の素を入れて、ここにソースの素を入れてとか、なんかそうやって入れとけば、あとはポチッとやるだけで、お好みの料理が出来上がってくるみたいな。食用 3D プリンターね。でもあんま遠くなさそうですね、あれ見るとね。まだちょっと値段高いから、ご家庭にはって感じじゃないけど、1300ドルだから、まだちょっと高いんでね。で613、すでにチタン製の戦闘機の部品を 3D プリンターで作ってますがと。マジかよ、戦闘機の部品 3D プリンターで作ってんの、精巧に同じようにできるから。チタン製でチタンできんの、チタンなんかレーザーで切るの、へー、戦闘機の部品を 3D プリンターで作るんだ。あ、でもまああるか、多分複雑な形してたり、まああと精度が非常に必要だったりするから、レーザーでそれカットするみたいな、レーザーカットしてものを作るっていうのは別にあるから、それを 3D プリンター、まあそれも 3D プリンターか普通にね。でもまあそれはあるわな、まあ、レーザーカットするんだろうけど、 それか分かんない、あのウォーターカットできんのかな、チタン分かんないけど、まあまあまあそういうなんかいろいろなんかで切ってんでしょうけど。で、614 3D プリンターキューブには iPhone で稼働する 3D ソフトがあって、無線 LAN でダイレクトにプリンターにデータを送れるようになってる。もう進んでる進んでるわ。もう普通に話してることがとっくにもう終わってるわ。もう俺が喋ってることがもうすでに通過点だ。はあ、iPhone で稼働する、これ突ぐじゃないかなこれ、うん、稼働する 3G ソフトがあって、無線 LAN でダイレクトにプリンターにデータを送れるようになって、もうやばいね、どこまで行くかね。だから本が電子書籍化したりとか、まあね、今もしてますけど、どんどんその今安泰じゃないけど、そうやって商売してる人たちもなんか食われてく可能性があんねん、仕事を下手するとどんどんさ、 まだそのすぐにこうっていう風にはならないだろうけど、でもそんなに下手するとポーンとなっちゃう可能性あるかもしれないよな。で615、脂肪と赤身をうまくプリントできれば上質霜降りできるぞと。そうね、ここにそのラード入れといて、ここにその赤身的なものでうまくプリントして霜降りもどきできて、それ売っちゃうやつとかね、あ国産、黒毛和牛みたいな、あで目つぶったらもう分かんねえんだからさ、できちゃうかもしんないな。でも、うん、恐ろしいね。で616、中国の文字変換アプリが中国にデータ流すように仕掛けられてましたが、あ、なんだっけ、バイドゥでしたっけ、なんだっけ、合ってんだっけ、ちょっと自分はあんまりよく知らないんですけど、あの100度って書いてあるやつでしょ、あの違ったっけ。でそういうテロも十分考えられますねと。そうね、だから良かれと思って使ってたら実は罠が かけられてるみたいなね。あで、617、あ、まあこういう文化の発展の燃料はエロだから、日替わりでポーズと顔設定したら出力できるエロフィギュア出力システムが出てからかなと。まあね、エロと軍、その軍事とエロで、技術っていうのはものすごい発展しますんで、ほんとでもやばいと思うわ、出てくるよな。いやもうね、そのさっきのそのマネキン話じゃないですけど、そうやってその人型でそうやって出して、だから素材もどんどんいろんなのが増えてくると思うんですよ。今も多いのかもしれないけど、なんだろう、今は多分硬いのかな、プラスチックでそうやって固めてあれなんだろうから硬いんだろうけど、まあ、弾力のあるようなやつが出てきちゃったりとかね、まあ、今あんのかもしれないですよ、もうかなりその弾力のあるような感じのやつで出てきちゃうと、もうエロフィギュアが。ああで618、ラブプラスのこれネネでいいんだ、ネネと結婚するサービスあったのと。ラブプラスのネネと結婚するサービスってなんだよ。え、もうなんかおかしいぞ文章が。結婚するサービスって何ですか。これでそのまま検索かけたら出てくるかな。ラブプラスのキャラと結婚するサービス、ラブプラス結婚式、え、ラブプラス結婚式、何それラブプラス結婚式って。ん、あ、違う、あ、あ、これは別になんだ、普通にあの 3DS の、あ、 DSi の LL を持って僕たち結婚しますって言ってる人の話これ。あ、でもサービスって書いてあるな、わかんねえな、ちょっとわかんないわ、うん、 で、619、父親役のマネキンが家にある家族の階段を思い出したわ。実物大 3D フィギュア。いや、これさ、ほんと怪談話にもなりかねんぞ、これ。ほんと怖えよ。実際今あるもうマネキンと住んでる人もいるだろうしさ、ねえ、普通に、なんだっけ、探偵ナイトスクープだっけ、そのマネキンがすっげえ好きな人がいて、で、しかも、このマネキンに会いたいみたいなやつで、マネキン置き場のところに行ったら、これですって言ったら、本当にそのマネキンが、その言ってたマネキンで、なんでお前一発でこのマネキン倉庫の中で当てられたんだみたいな話ってなんかなかったっけ？ちょっとした軽い怪談話みたいなになってるやつ。なんでこれ当て、何、わかんの？このみんな似たような顔してんのに、一発でこれだっつって、ダッシュして抱きついたマネキンが、まさにその言ってた、求めてたマネキンで、みたいな、なんかなかったっけ？で、うわぁ、本当だよっつって、なんでお前、こんな何百体もいる中から、お前一発で、その目的のマネキンの顔わかるんだよ、みたいな。なんかあった気がする。で、しかもなんか結婚式挙げてなかったっけ、そいつ。で、620、電子レンジも軍用開発でできたものですからね、と。やっぱね、軍とエロだね。で、621、DMM でも素材プラチナとかあるよ、と。マジかよ。プラチナ？もう完全アクセサリーだ。いや、でもさ、アクセサリーもさ、そんな簡単にキーなんかできちゃうとさ、シルバーアクセとかそういうのもさ、あとはもうさ、デザイン勝負になるじゃん。で、もうさ、プロとその素人の境、まあ、素人っていうか、まあ、趣味でやってる人っていうのかな、まあ、アマチュアとの境がわけわかんなくなってきそうな気がするけどね、そうなると。怖いよね、そうするとね。で、622、っていうかもう1時過ぎてる。話過ぎてる、俺。やべえ、もうやめなきゃ。で、622、現場で研磨の仕事してる人が実際に最近じゃリストラの対象になってるってニュースでやってるの見たわ、と。研磨職人が、いらないって言われちゃうのか。怖っ。で、623、しめじだっけ？あ、そうか、中国の文字変換アプリはしめじだ。しめじでしたね。確かそうだったはず。なんかそんなような名前だったはず。で、624、3D 印刷ってスタートレックの宇宙船に積んでる物体コピー装置並みなのかって書いてあるけど、そのスタートレックっていう話っていうか、その題名は知ってるけど、その中身は知らないんですけど、物体コピー装置っていうのがあるんだ。それがまさにその 3D プリンターと。そうか。追いついちゃった。追いついちゃったどころか抜き去る可能性が。で、625、直に父親の亡骸からスキャンしたデータとか。ああ、そうか。死んだはずの人間を 3D プリンターでもうデータ入れといて、復活させるっていう言い方も変だけど、出して、で、まだ生きてるかのように振る舞うみたいな。怪談ができる。で、626、その探偵ナイトスクープのマネキン好きな女性、その後普通に人間と結婚してたけど、と。ああ、そうなんだ。ごめん、探偵ナイトスクープはね、自分で関東で全然、見たことないんで、その辺の話はよくわからないんですが、なんかちらっとそのネットで探偵ナイトスクープでなんか怖い話なかったっけみたいので、あった話の中でそれがあった気がするから、ちょっと覚えてたんですけど。で、627、お、そろそろ這う男行くと。行かないっす、もう。もうやめますわ。 結局ハウ男読みませんでしたけどね。で628、そんなに慌てなくても朝はゆっくりでいいんでしょうと。ゆっくりって言ってももう1時過ぎてんだもんだって、やだよ、うん、あんまり遅くまでね起きてても、だって明日はゆっくりでもさ、明後日は普通だからさ。で629、 3D でデザインはできても素人は強度とかがわからないので、それほど脅威では今はないですね、ジュエリーでもと。あー、そうなんだ。でもね、まあこの629番さんも書いてるけど、今は脅威ではないんだけど、出てくんだよね野生のプロが。ああ、まあ、野生のプロがもうそれで有名になるとプロ化するんですけど、だから恐ろしいですよね本当、うん、境目が分かんなくなってくる、うん、で630、レプリケーターだよと。レプリケーターだよっていうのはこれ何ですか、レプリケーターで。631、今来た、閉まった、今日だったか、仕方ない、録音聞きますと。今日ずっと雑談してますよ、全然もう読んだの一つだけで。632、レプリケーターは食事も武器も宇宙船や失った臓器も複製するシーンがあると。あ、そのスタートレックのその物質コピーのやつはもう何でもコピーするんだ、失った臓器までも複製できるんだ、何でも装置だ、うん、何でも複製装置なんだ。はあ、失った臓器もか、それはちょっとあれだな、臓器は難しいと思うな。その義手とかね、義足とかはまあできるだろうけど、臓器はむずい、難しいっていうか、まあきついだろうね。で633、ナイトスクープの面白いホラーの面白いホラー状態のだと、ガオーさんが来るってのがすげえ面白い。デイリーモーションあたりには動画あるはず、間違いなく笑えるし、間違いなくあれ夜であったら怖いと、うん、なるほど、ガオーさんが来るっていうのがある。で634、夜更かしは美容の天敵なの、肌気にしちゃうと。気にしちゃう、気にしちゃうわ、まあ、気にしねえけど気にしてたらやってねえで。で、635、女性の膣をスキャンして 3D プリンターでオナホを、これだと出てくる。これはね、進展がこれ出ちゃうね、これ、いやマジでね、これね、あ、でも、あ、でもどうなんだろう、あとは素材次第なのかな。いや真面目な話、これ考えてるやついると思うよ普通に、うん、いるだろうね。でもどうなんだろう、でもまたちょっと多分ね違うと思うな、これ違うと思うっていうのは、まあまあいいや。で636、 ISP 細胞の 3D 印刷装置ができれば、あるいは iPS 細胞、ISP 細胞、あれどっちだっけ、 ISP だっけ、俺 iPS 細胞だよね、そうだよね、 iPS 細胞ね、 ISP じゃなくて、太陽の 3D 印刷装置ができれば、あるいは臓器。いやでもね、いや本当そうだ、そう今自分も言おうとしたけど、637、いや iPS 細胞もあるから、加速成長させる技術が開発できれば臓器製造もあり得るかもって書いてあるけど、いやこれね、なんだろう、いつになるかそれは分かんないけど、あんまそのなんだろう、なんだろう、そのなんだろう、ファンタジーとかそういう話じゃないよね本当。いやそんなに簡単にできないよなんて言えないぐらい、これありうるかもって思えちゃうぐらいのことだよねこれね。いろいろハードルはまだそりゃあるんだけど、そのハードルはいつか破られて、そんなに時間かかんないで臓器製造ができちゃうっ ってことはあり得るかもしれない、うん、あんま夢じゃない、なんだ普通にできるねこれっていう、なんか怖いね。だってさ臓器製造、まあ、簡単にね iPS 細胞をご家庭でなんてことはできないと思うからできないから、さすがにできないと思うからそれはあれだけど、でもさあ放射線と本当クローン人間とかさ、もうそういうのをで、その臓器入れつつ臓器をだからサイボーグ的な、なんかやばいな、うん、なんかいろいろ広がりングしちゃうからやばいね夢が、うん、で、638が iPS で639が AV 女優さんあたりがモデルのオナホかって書いてあるんですけど、それもなんか違うかな、多分どうなんだろうね、まあいいや。640エロ DVD にバツバツちゃんの丸々データ付きとかやりそう、あり得る、うん、いつかね、あんま遠くない時期もしかしたらあっかもしれない。で、女性の膣をスキャンして 3D プリンターでオナホをこれだってやつなんですけど、ドイツではアナログで複製したと。ドイツ進んでるわ、自分のペニスの型を取ってディルドにできる夢のディルド製作キットがドイツから上陸しましたって書いてあるんですけどはいはい、寝ましょう、もう疲れたもん。ああ、いやでもスタートレックみたいな世界が本当に来ちゃうかもしれないですね、不思議な装置じゃなくて普通に あるよ、うん、みたいなね。で料理もできちゃうよ本当にっていう、本当できちゃうかもしれないな。そうだな、すごいな。まあちょっといろいろあのレスまだもらってますけども、ありがとうございました。もう時間もあれなんで、なんでこんな多くの方が聞いてくださってるのか分かりませんが、ほぼ2時間ぐらい自分喋ってたんじゃないでしょうか。まあレスがそんだけついてたからなんですけども、いっぱい喋りました、結局 3D プリンターの話が多かったんですかね。最初コミケの話してたと思うんですけど、どこでそういう風になっちゃったんでしょう、ちょっと忘れましたが、まあ、フィギュアが 3D プリンターでとか言ってたから、なんか増えちゃったのかな、広がっちゃったのかな。まあいいや、とりあえず今日、ホームズやりませんでした、すいませんでした。またあ、まあホームズはいっぱいネタあるしなんだろう、やろうと思えばまあできるんで、そこでまたやろうかなと思います。あとはまあリクはあの常に、受け付けておりますんで、もしよかったらお願いします。それじゃあ、この辺で終わりにしましょう。ではありがとうございました、おやすみなさい。では本屋バイバイ。